藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー。今週は2日にわたりフェリーズコンサル株式会社の SDGs の取り組みについてお話をお伺いしています。2日目の今日もお話をお伺いしますのはフェリーズコンサル株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます小杉康弘さんです。2日目の今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは初めにフェリーズコンサル株式会社、こちらどんな会社なのか、1日目聞き逃してしまった方のためにも事業の概要について改めて教えてください。
はい、当社はサービス2つ行っていますが、1つは人手不足を解消するためのですね、経営 DX 支援サービスというものと、あと電気料金の高騰とか地球温暖化の問題に対応するためのエネルギーサービスというものを提供しております。
人手不足対策、そして地球温暖化対策を事業の柱としているこちらのフェリーズコンサル株式会社です。本日はフェリーズコンサル株式会社が特に注力をしています SDGs の取り組みについてお話をお伺いしていきます。それではフェリーズコンサル株式会社で実施をしています SDGs の取り組みについて詳しくお話をお願いいたします。
はい、10月からですね、神奈川県より地球温暖化防止活動推進員という職を受けまして、それに合わせて新たな活動として企業の脱炭素化に向けた支援を行うことにしました。で、この活動を始めた理由なんですけれども、世界的に、ね、今温暖化対策の話が盛り上がっていますが、パリ協定というもので決められた地球の気温を産業革命前に比べて、目標は2度、努力目標は 1.5 度に抑えようという目標が決められて、今世界各国で2030年に向けた CO2 の削減目標とかですね、あと2050年にはもうカーボンニュートラルということで、排出ゼロにしようという活動が積極的に進められています。それに伴って大手企業を中心にですね、今脱炭素化の取り組みがかなり進んでいまして、特に積極的に取り組んでいる企業につきましては、自社の電気使用量とか、あと使っているその燃料の削減だけではなくて、例えばその部材を購入するとか、あとその運送をする時のエネルギーとか、そういうその事業全般にわたって CO2 削減に取り組んでいるというところで、例えば部品メーカーとかにですね、CO2 の削減目標を設定して活動するように要請が出ているというような状況にあります。で、今後その要請に応えられないと、今まで取引があったところを打ち切られたりということにもなりかねないですし、逆にこれを積極的に取り組めば、今まで取引がなかったところにも取引が広がるということでですね、ビジネスチャンスにもつながるというところで、なるべく早くこの脱炭素化に取り組む必要があります。で、ただ中小企業を見てますと、まだまだこの脱炭素化に取り組んでいる企業が少ないという状況の中で、じゃあなぜ取り組んでないかというちょっと課題をいろいろ調べてみたんですけども、そうするとそもそもどう進めていいかわからないとか、あるいはその推進をするその推進役が社内に確保できないとかですね、あるいはコストをそれほどかけられないということがあるということが分かりました。で、そこで当社がその脱炭素化のプロジェクトをですね、推進するという役割で、また補助金を活用できるような省エネとか補助金に詳しいパートナーと提携しておりますので、そういったことでこのサービスを進めようというふうに考えました。で、企業としては今後脱炭素化の対応メリットとして使えますし、結果的には CO2 排出量が多い産業分野のですね、削減にも寄与できるかなというふうに考えています。1日目は家庭の CO2 削減のお話をしたんですけど、日本全体で見ると一番 CO2 を出しているのが発電とかですね、石油の精製とかしているところなんですけども、それがだいたい 40% ぐらいで、その次は産業分野なんですね。それが 25% ぐらい。で、家庭は 5% なんですね。ですから、そこもおろそかにするということはできないんですけど、もっとやはり産業分野とか、そういう大きいところにターゲットを当ててやっていく必要があるかなと思って取り組むことにしました。
家庭の地球温暖化対策、そして企業に対しての地球温暖化対策、いろいろな角度から取り組んでいらっしゃいます。SDGs に関しまして、フェリーズコンサル株式会社の今後の取り組みについてお話をお願いいたします。
やはり地球温暖化対策には力を入れていきたいなというふうに考えています。で、今ちょっと興味があるのがブルーカーボンというものでして、これ何かというとですね、 今全国的に今までの沿岸域の開発、例えば埋め立て地を作ってきたとか、いろいろ要素があるんですけども、そういう原因で海の海藻が大幅に減って、藻場が磯焼けしていると言われている状況にあります。それで海藻っていうのは CO2 を吸収して、で吸収した CO2 をその根から海底の土にですね、蓄えておくっていうすごく優秀なものでして、で CO2 の吸収という意味では木よりも効果があるっていうふうに言われています。それで海底ですので、一回貯められたらそこをこう掘り起こすっていうのはなかなかないので、すごくその長い間ですね CO2 を蓄えておくということで、今それが効果があるんじゃないかということで結構注目されているものです。ですから私もですねこういう活動に参加していきたいなというふうに思ってるんですけど、最近湘南地域でもカジメという海藻をこう育てていこうという活動がですねいろいろ増えてまして、この活動にも参加できないかなというふうに考えています。でやっぱり藤沢っていうのは海があるというところもありますので、こういう活動っていうのはすごくフィットしてるんじゃないかなと、思ってます。
今後は地球温暖化対策としまして、ブルーカーボンにも興味を持っていらっしゃるということで、そちらの取り組みも楽しみです。それでは最後にラジオをお聞きの藤沢市民の方へメッセージをお願いいたします。
地球温暖化ストップさせるための時間というのはもうほとんどないっていうふうに言われてます。で皆さんもお子さんやお孫さんといった大切なご家族が将来も安心して生活できるということをぜひ考えていただきたいということで、今すぐにでもこの CO2 削減に取り組んでいただきたいなというふうに考えています。個人的には電気使用量がだいたい 20% から 50% 太陽光発電だけだと単独だと減るということが言われてますんで、 CO2 削減にも大いに貢献できる太陽光発電をですねぜひお勧めしたいなと思います。ただ太陽光発電についていろいろ質問とかあっても、どこに相談していいんだろうっていうところがあると思うんですけども、そんな時は藤沢市役所の環境部にお話しいただければ、私が所属してます藤沢市地球温暖化対策地域協議会のメンバーがご相談に乗りますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。でこの放送を通じて太陽光発電に興味を持っていただいて、また将来の人たちのために何かできないかというふうに考えるきっかけとなっていただければいいかなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。
地球温暖化をストップさせるためにもう時間がありませんということで、本当にその通りだと思っております。自分たちができることをまずしていくというのと、あとは太陽光発電という方法で CO2 削減に取り組める、そういうご興味がある方はぜひ近くの窓口、市役所の環境部にお話しくださいということでお話をいただきました。2日にわたり SDGs の取り組みについてお話をお伺いいたしましたのは、フェリーズコンサル株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます小杉康弘さんでした。2日間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。